台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和元年7月第152号ファイル1。今回は2つのファイルに分かれています。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和元年7月第152号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは早速今回の内容をご紹介してまいりましょう。ファイル1です。1番、令和元年第1回臨時会の概要。2番、台東区議会議員の紹介。3番、就任の挨拶。4番、台東区議会の新しい構成。5番、区議会会派構成。6番、第1回臨時会、議案等の概要と審議結果。7番、第2回定例会、議会日程。8番、第2回令和元年度一般会計補正予算等を可決。9番、会派からのメッセージ。10番、区長所信表明の項目。11番、代表質問の概要。12番、一般質問の概要。13番、第2回定例会、議案等の概要と審議結果。14番、第2回定例会、陳情の審議結果。ファイル2です。15番、委員会活動。16番、第2回令和元年度一般会計補正予算の概要。17番、政務活動費の公表。18番、議員表彰。19番、議会の動き。20番、区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは、区ホームページから音声で聞くことができるようになりました。このことについては議会事務局までご連絡ください。電話番号は 03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは台東区議会事務局へどうぞ。電話は 5246-1473 番。ホームページアドレスは http://www.city.to.lg.jp/index/kugikai/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。初めは令和元年第1回臨時会の概要です。第19期新しい区議会が始まりました。議長、副議長など役職決まる。台東区議会は3月17日に行われた区議会議員選挙後、第19期初めてとなる令和元年第1回臨時会を5月16日に開会しました。当日は議長・副議長の選挙や副区長・監査委員の選任同意などを行いました。その結果、議長に石塚武議員、台東区議会自由民主党4期72歳、副議長に鈴木淳議員、台東区議会自由民主党3期36歳を選出し、議会選出の監査委員には中澤文夫議員、台東区議会公明党2期52歳を選任することに同意しました。また常任委員会議会運営委員会の委員を選任するとともに4つの特別委員会を設置し委員を選任しました。区民の皆様の信託に応えるよう責任を持って取り組んでまいります。令和元年第1回臨時会の概要でした。 次に台東区議会議員をご紹介します。議席番号順に氏名・会派をお伝えします。議席番号1、ハイノ県、自由民主党。議席番号2、岡田雄一郎、自由民主党。議席番号3、鈴木淳、自由民主党。議席番号4、中島めぐみ、台東フロンティア。議席番号5、田中博厚、台東フロンティア。議席番号6、中澤文夫、公明党。議席番号7、松村智成、つなぐプロジェクト。議席番号8、山口銀次郎、日本共産党。議席番号9、掛川明成、台東区民会議。議席番号10、中村健次郎、都民ファーストの会。議席番号11、望月元美、自由民主党。議席番号12、石川義弘、自由民主党。議席番号13、高森紀美子、自由民主党。議席番号14、河井和明、台東フロンティア。議席番号15、松尾信子、公明党。議席番号16、寺田明、公明党。議席番号17、青鹿邦夫、つなぐプロジェクト。議席番号18、鈴木昇、日本共産党。議席番号19、伊藤信子、日本共産党。議席番号20、村上浩一郎、都民ファーストの会。議席番号21、石塚武志、自由民主党。議席番号22、泉博志、自由民主党。議席番号23、堀越秀夫、台東フロンティア。議席番号24、水島道則、台東フロンティア。議席番号25、小坂義久、公明党。議席番号26、本目さよ、つなぐプロジェクト。議席番号27、早川太郎、つなぐプロジェクト。議席番号28、秋間博士、日本共産党。議席番号29、太田正久、自由民主党。議席番号30、河野純之助、台東フロンティア。議席番号31、青柳正幸、台東フロンティア。議席番号32、小菅千穂子、公明党。台東区議会議員をご紹介しました。続いて就任の挨拶です。議長石塚武氏、副議長鈴木淳、監査委員中澤文夫。区民の皆様には平素より台東区議会の活動に対しましてご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。私どもは去る5月16日に開かれた区議会臨時会におきましてご推挙をいただき、台東区議会議長、副議長、台東区監査委員に就任いたしました。改選後の新しい体制での大役は誠に身に余る光栄であり、その職責の重大さに身の引き締まる思いでございます。日本の総人口が減少傾向にある中、本区におきましては今年3月に人口がおよそ42年ぶりに20万人を超えました。子育て施策をはじめ、高齢者・障害者福祉施策、そして防災・減災対策への取り組みがますます重要となっております。また本年はラグビーワールドカップ2019日本大会、来年には東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会など世界的な大イベントを控え、多くの観光客が訪れることが期待されております。 このような状況の中、区は昨年、活力ある都市としてさらなる成長と発展を遂げていくために、区政運営の最高指針である台東区基本構想を新たに策定し、世界に輝く人、町、台東を将来像に掲げました。5月から新元号の令和に変わり、本区にとりましても新しい時代に向かって台東区の未来を切り開く重要な都市となります。私ども台東区議会は議員一人一人が議会の使命と責任を十分に自覚し、より充実した議会審議を重ね、基本構想の実現に向けて行政とともに取り組みを加速させるとともに、より開かれた議会、分かりやすい議会運営に努めてまいります。今後とも区民の皆様の一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。就任の挨拶でした。代わって台東区議会の新しい構成をお伝えします。お伝えするのは令和元年5月16日現在のものです。議長石塚武氏、副議長鈴木淳、議会選出監査委員中澤文夫。それでは各委員会をご紹介します。なお委員は議席番号順にお伝えします。はじめは常任委員会です。企画総務委員会8名、委員長高森紀美子、副委員長小菅千穂子、委員岡田雄一郎、鈴木淳、中澤文夫、早川太郎、秋間博、河野淳之介。区民文教委員会8名、委員長水島道則、副委員長望月元美、委員田中博厚、鈴木昇、村上光一郎、小坂義久、本目さよ、太田正久。保健福祉委員会8名、委員長石川義弘、副委員長松尾信子、委員中島めぐみ、竹川明成、青鹿邦夫、伊藤信子、石塚武氏、堀越秀夫。産業建設委員会8名、委員長青柳正幸、副委員長泉博士、委員灰野健、松村智成、山口銀次郎、中村健次郎、河合和明、寺田明。次は議会運営委員会です。議会運営委員会8名、委員長太田正久、副委員長堀越秀夫、委員望月元美、小坂義久、早川太郎、秋間博、河野淳之介、小菅千穂子。続いて特別委員会です。子育て若者支援特別委員会12名、委員長本目さよ、副委員長小坂義久、委員灰野健、田中博厚、高森紀美子、松尾信子、青鹿邦夫、鈴木昇、泉博士、堀越秀夫、水島道則、秋間博士。環境安全安心特別委員会12名、委員長寺田明、副委員長秋間博士、委員灰野健、中島めぐみ、中澤文夫、中村健次郎、望月元美、河合和明、石塚武史、本目さよ、太田正久、青柳正幸。文化観光特別委員会 12名、委員長河野淳之介、副委員長伊藤信子、委員岡田雄一郎、鈴木淳、中島めぐみ、松村智成、山口銀次郎、石川義弘、河合和明、村上光一郎、泉博史、小菅千穂子。交通対策地区整備特別委員会12名、委員長青鹿邦夫、副委員長鈴木昇、委員岡田雄一郎、田中博厚、掛川明成、中村健次郎、石川義弘、高森紀美子、松尾信子、早川太郎、河野淳之介、小菅千穂子。台東区議会の新しい構成でした。今度は区議会会派構成をお伝えします。台東区議会自由民主党9名、幹事長太田正久、副幹事長望月元美、政調会長泉博史、会計石川義弘、構成員石塚武、高森紀美子、鈴木淳、岡田雄一郎、灰野健。台東フロンティア7名、幹事長堀越秀夫、副幹事長河野淳之介、政調会長青柳正幸、会計田中博厚、構成員水島道則、河合和明、中島めぐみ。台東区議会公明党5名、幹事長小坂義久、副幹事長小菅千穂子、政調会長会計寺田明、構成員松尾信子、中澤文夫。つなぐプロジェクト4名、幹事長早川太郎、副幹事長本目さよ、政調会長青鹿邦夫、副政調会長会計松村智成。日本共産党台東区議団4名、団長幹事長秋間博士、会計伊藤信子、構成員鈴木昇、山口銀次郎。都民ファーストの会台東区議団2名、幹事長村上光一郎、政調会長会計中村健次郎。台東区民会議1名、幹事長会計掛川明成。以上です。区議会会派構成をお伝えしました。次は第1回臨時会議案等の概要と審議結果をお伝えします。区長提出議案です。特別区税条例等の一部を改正する条例、概要は地方税法の改正に伴い特別区民税に係る寄付金税額控除の適用要件を改める等のため規定の整備を行います。結果は可決です。議員提出議案です。子育て及び若者支援について、環境及び安全安心について、文化政策及び観光について、交通対策及び地区整備について、概要は特別委員会を設置し調査を行います。結果は可決です。人事案件です。副区長の選任に伴う区議会の同意、概要は荒川総一郎氏の選任に伴い議会の同意を得ました。結果は同意です。監査委員の選任に伴う区議会の同意、概要は中澤文夫議員の選任に伴い議会の同意を得ました。結果は同意です。 第1回臨時会議案等の概要と審議結果でした。続いて第2回定例会議会日程です。6月4日議会運営委員会本会議区長所信表明、11日議会運営委員会本会議代表質問、12日本会議一般質問、13日子育て若者支援特別委員会、14日環境安全安心特別委員会、17日文化観光特別委員会、19日交通対策地区整備特別委員会、20日産業建設委員会、21日保健福祉委員会、24日区民文教委員会、25日企画総務委員会、28日議会運営委員会本会議。第2回定例会議会日程でした。ここまでは6月5日発行の臨時号の内容からお伝えしました。代わって第2回令和元年度一般会計補正予算等を可決をお伝えします。主な事業をお知らせします。放課後子ども教室実施準備、多様な体験交流活動の機会を提供することで児童の健全な育成が図れるよう、台東区放課後対策の方針に基づき令和2年4月より上野小学校、谷中小学校、浅草小学校、金龍小学校の4校で新たに放課後子ども教室を実施します。微細ミストの整備、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のマラソンコース沿道に微細ミストの整備を行うことで、マラソン競技の円滑な運営を支援するとともに、観戦に訪れる多くの観光客などへのおもてなし環境の整備を図ります。第2回令和元年度一般会計補正予算等を可決をお伝えしました。次は会派からのメッセージをお伝えします。はじめは台東区議会自由民主党です。区長とともに躍進する台東区を築きます。台東区議会自由民主党は文化や伝統を尊重しながら新たな時代の流れを積極的に取り込み、産業・商業を活性し、防災・福祉・教育の充実に力を注ぎ、未来を見据え躍進する台東区、安全安心な台東区を目指します。さらに国と区との連携により政策を着実に実現します。区長と区民の間をつなぎ、住民の声を直接区政に反映し、区民の皆様と共に新たな台東区を築いていきます。次は台東フロンティアです。多様性のある区民派集団台東フロンティア、政党・奇数など規制の枠にとらわれず、個々の価値観を尊重しつつ活発な議論を行う区民のための会派です。活動、多様で活発な議論、区政の情報発信の強化、議会の役割の明確化、目標、既存の枠組みにとらわれない区民目線での開かれた議会を構築していきます。そして区民がより良い生活が送れる台東区へ。続いて台東区議会公明党です。支え合う共生社会へ、笑顔輝く台東区を。安心安全に暮らせる生活環境を整備、防犯防災に強い街づくり、生命を守り育む施策を推進、子育て世帯や地域で活躍する女性・若者をサポート、子どもの健やかな育ちを応援する施策を推進、就労支援や新たな住宅支援の推進、 高齢者の元気を応援。高齢者の幸は幸福の幸。地域包括ケアシステムの構築、認知症予防策と共生を推進、活動寿命の延伸、小さな声を聞く力。代わってつなぐプロジェクトです。つなぐプロジェクト、すべては区民のためだけに。台東区議会に新たな風を起こすべく、若い奇数の議員4名にて、政党やしがらみにとらわれることなく、新会派つなぐプロジェクトを結成いたしました。未来へつなぐ、地域をつなぐ、行政と区民をつなぐという3つのつなぐ実現を目指し、現場に足を運び、区民の皆様の声を聞く努力を怠らず、誰もが住んでいてよかった、住み続けたいと思える台東区実現に向けて全力を尽くしてまいります。次は日本共産党台東区議団です。行政を厳しくチェックプラス積極的に提案。安倍自公政権が憲法と地方自治を脅かしている時だからこそ、平和と区民の暮らし、人権を何より大切にする台東区政の実現へ全力を挙げます。働き方や地域コミュニティが壊される中、医療、介護、福祉、教育などで孤立する区民をなくし、人と人との温かい絆を取り戻します。我が区議団の真骨頂は行政をしっかりチェックすること。それとともに、今期は皆さんと一緒に行動し、積極的に提案していきます。声をお寄せください。よろしくお願いいたします。続いて都民ファーストの会台東区議団です。前例にとらわれない改革と政策の実現を目指します。今後10年間においては、人口が増え続ける台東区で、区民の福祉向上はもとより、世界中から訪れる方々には最良のおもてなしでお出迎えしなければなりません。東京都が大改革を進めている中、今こそ台東区も独自の変化を遂げる時が来ています。我々都民ファーストの会台東区議団は、区民ファーストの目線で貫き、東京都との連携を図りながら、さまざまな課題に全力を尽くしてまいります。代わって台東区民会議です。 NHK から国民を守る党所属、掛川明成、一人会派。 NHK から国民を守る党は、 NHK の受信料制度に納得できない、払いたくないという方を全力でお守りいたします。連絡先 080-9082-0777 番。NHK 集金人を必ず追い払います。NHK 撃退シールが必要な方はお電話ください。会派からのメッセージをお伝えしました。続いて、区長所信表明の項目をお伝えします。1、はじめに。2、今後の区政運営について。あらゆる世代が生涯にわたって成長し輝く街の実現。いつまでも健やかに自分らしく暮らせる街の実現。活力にあふれ多彩な魅力が輝く街の実現。誰もが誇りや憧れを抱く安全安心で快適な街の実現。多様な主体と連携した区政運営の推進。3、補正予算について。子育て、教育、障害学習について。健康、福祉について。文化、産業、観光について。まちづくり、防災、防犯、環境について。行政運営について。4、終わりに。以上、区長所信表明の項目をお伝えしました。
代表質問の概要をお伝えいたします。代表質問とは、各会派の代表者が区長提出議案や区長の政治姿勢に対し質問を行うことです。なお、質問は女性の声で、 答弁は男性の声でお伝えいたします。あらかじめご了承ください。はじめは台東区議会自由民主党太田雅久議員の質問です。区政運営について、区長は躍進台東、新しい台東区を掲げ区民福祉の向上に邁進してきましたが、この4年間の区政運営における成果について伺います。
中小企業の経営基盤の強化や、全国初となる観光バスに関する条例の制定、さらに保育施設の整備などの施策に着実に取り組んできたことで、地域の活力や区民生活の向上が図られるとともに、将来の区政の発展に確実につながるものと認識しています。
基本構想に掲げた世界に輝く人町台東の実現に向け、将来に向けた今後の区政運営の基本姿勢について伺います。
新たな長期総合計画と行政計画の下で、本区の躍進を確かなものとしたいと考えています。誇りと愛着を持ち続けられる街の実現に向け、全力で取り組んでいきます。
江戸ルネサンス事業について、江戸から学ぶ連続講座について、昨年度の実績への評価と課題への対応策について伺います。
定員の4倍を超える応募があり、江戸に対する関心の高さを実感し、江戸に学び未来を開くことこそ本区の未来を支える力であると改めて確信しました。今年度はより収容力のある会場で開催し、さらに多くの方に受講していただきたいです。また周知方法の充実など、幅広い年齢層の参加につながるよう努めていきます。
江戸ルネサンス事業は3年間を実施期間としていますが、今後どのように展開していくのですか？
事業の推進に注力するとともに、その成果を検証しながら、今後の展開についても検討していきます。
区立学校における働き方改革プランについて、教育現場がより良い環境になるよう、昨年策定した区立学校における働き方改革プランについて、学校から家庭や地域へ説明する機会を作り、深く理解してもらうことが大切だと考えますが、どうですか？
働き方改革プランの策定を各 PTA 連合会などに説明するとともに、各学校園でも保護者会などで説明し、理解をいただくよう努めてきました。各学校園が行う取り組みについて、地域などのさらなる理解と支援を得られるよう、学校園へ今後も丁寧に説明していくよう指導していきます。
学校教育ビジョンについて、学校教育の基本である学校教育ビジョンの策定にあたり、本区の目指す学校教育について所見を伺います。
変化の激しい社会に子どもたちが対応できるよう、質の高い学びの実現に向けた取り組みを充実させていく必要があります。今回の学校教育ビジョンにおいても、町全体を人が成長するための環境と捉え、豊かな文化や歴史、伝統などを生かすとともに、世界に飛躍し、未来を創造する子どもたちを育んでいきます。今後も学校、家庭、地域、行政が、共にその責任と役割を理解し、信頼と支え合いによる学校教育のさらなる充実を目指していきます。
ラグビーワールドカップについて、台東区ラグビーフットボール協会では、ラグビーワールドカップ2019日本大会の機運醸成やラグビーの普及のため、区内の小中学校に海外選手を講師として派遣し、ラグビーの体験や英会話による交流を計画しています。本区のさらなるスポーツ振興のため、区としてもこの事業を多方面から支援すべきと考えますが、所見を伺います。
区民を対象としたラグビーの体験会などを実施するなど、大会の機運醸成に努めてきました。引き続き、大会の PR 活動などに取り組んでいきます。台東区ラグビーフットボール協会の小中学校に対する外国人選手の派遣は、スポーツ振興に有意義であると考えており、積極的に支援していきます。
台東区議会自由民主党、太田雅久議員の質問でした。次は、台東フロンティア、堀越秀夫議員の質問です。財政について、区政2期目のスタートにあたり、どのような思いを込めて補正予算編成を行ったのですか？
基本構想に掲げる世界に輝く人、町、台東の実現に向け、次世代の育成や安全で安心な町づくり、本区の活力のさらなる創出につながる事業を計上しました。これらの予算執行を着実に進め、区民の誰もが誇りを持ち、安心して暮らし続けることができる町の実現に向け、全力で取り組んでいきます。
中長期的な区政の推進にあたり、今後の財政見通しをどのように捉えているのですか？また、安定的な財政運営のため、どのように取り組んでいくのですか？
今後も厳しい財政状況が懸念され、本区の財政運営は、依然として予断を許さない状況です。安定的な財政運営に向けて、一層の歳入確保などに取り組むとともに、基金などを慎重かつ有効に活用し、景気変動などに対応していきます。
さらなる地方税の国税化などの動きに対して、どのように取り組んでいくのですか？
特別区長会のもと、税制改正に反論するとともに、国の責任において、地方税財源の拡充を図るよう強く主張してきました。今後も様々な機会を捉えて、国へ要請していきます。
子どもの権利条例について、社会には未だ子どもの人権を無視した犯罪や貧困などの課題が山積しており、子どもの人権の普遍的価値を広く区民に伝えていく必要があります。子どもの権利に関する基本条例として、子どもの権利条例を制定すべきと考えますが、どうですか？
児童福祉法などに基づき、子どもの権利を第一に児童福祉施策を進めています。子どもの人権に係る条例の制定については、今後研究していきます。
本区の教育現場における人権教育の現状について伺います。
自分の大切さとともに、他の人の大切さを認める人権教育を推進し、その上で人権意識を高める教育を行っています。今後もこれらの人権教育を推進し、自他の人権を尊重できる子どもの育成を図っていきます。
子どもの人権を取り巻く現状についてどのように認識しているのですか？
児童虐待などへの対応件数は増加傾向にあることなどから、さらなる対策が必要です。今後関係機関との連携を強化するとともに、NPO などとの協働をさらに推進していきます。
観光地域づくり日本版 DMO について、日本版 DMO は地域の経済効果を高めるとともに、地域への愛着を醸成する観光における経営的要素に重点を置いた観光振興組織です。本区の観光が持続的に発展していくためには、日本版 DMO の仕組みを取り入れた観光振興組織の設立など、より進んだ観光振興に取り組むべきです。日本版 DMO などの新たな観光推進組織による観光振興について、どのように考えていますか？
本区の観光の持続的な発展に向け、観光関係団体などを結びつける新たな組織を設立し、一元的な情報発信などの取り組みをより強力かつ一体的に推進していきたいです。
本区で日本版 DMO を設立する場合、どのような課題がありますか？
国の検討会では、専門人材や安定的な財源の確保などが課題とされており、本区も同様であると認識しています。
日本版 DMO を活用している地域との情報交換などにより、新たな観光振興に対する機運を区民などに広めていく必要があると考えますが、どうですか？
有識者などによる検討委員会を設置し、行政との役割分担などについて議論を深めるとともに、その意義や必要性について広く周知し、機運醸成に努めていきます。
台東フロンティア、堀越秀夫議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党、小坂義久議員の質問です。区政運営について、様々な行政需要がある中で、重要視している行政課題は何ですか？また、課題解決に向け、どのような対策をするのですか？
子育て支援や自然災害への備えなど、重要な行政課題が多岐にわたっています。これらの課題解決に向けた取り組みを着実に進め、区の将来像の実現を図るため、新たな長期総合計画を策定しました。また、その具体化を図るため、 重点的・優先的に取り組む事業を行政計画に定めています。今後はこれらの計画のもと、本区の一層の発展に向け邁進していきます。
東京2020大会などの開催に伴う来街者の増加により、今後様々な諸問題が発生すると思われます。宿泊や交通、生活環境対策などにおいて、さらなる対応が求められると考えますが、所見を伺います。
地域の意見も伺いながら、これまでの取り組みを一層充実させていきます。合わせて、多様な文化習慣を持つ外国人旅行者、それぞれに合った情報発信を行うなど、住む人も訪れる人も快適に過ごせる環境のさらなる整備に努めていきます。
交通安全対策について、高齢者が運転する車の事故や子供を巻き込む事故が多発しており、区民や子供の安全・安心を守るために早急な対応が必要です。高齢者をはじめとした区民に対するこれまでの交通安全対策について所見を伺います。
現在、メグリンの実証実験において、通院などの利便性向上に取り組んでおり、今後も高齢者の移動支援の充実を一層図っていきます。また、駆動場で交通事故の多い場所において、要因などの調査を実施しています。今後は結果を踏まえ、関係部署や国などの関係機関と連携し、安全安心な交通環境の整備に努めていきます。
子どもの交通安全対策について所見を伺います。
随時、通学路点検を行い、交通規制などを実施しています。さらに、学校安全ボランティアなどによる見守りなど、様々な安全対策に取り組んでいます。また、今般の事故を受け、学校安全計画などについて再点検を行うとともに、通学などの経路における交通環境の改善を図るため、調査を実施しています。今後、結果を関係機関などと共有することにより、さらなる安全対策の強化を図っていきます。
希望ある高齢社会について。高齢化率が高まる中、健康寿命の延伸を図ることが重要です。その上で、労働に限らず、ボランティアなどを通して社会と関わり、支え合いの社会づくりに貢献できる機関である、活動寿命の延伸に取り組むべきではないですか？
高齢者が健康で自立した生活を営み、知識などを生かして意欲的に活動できる社会の実現は大変重要であり、活動寿命という提案は貴重なものと考えます。今後とも誰もが生きがいを持って活躍し、自分らしい生活を営める環境の創出などに取り組んでいきます。
単身者の増加に伴う社会的孤立の増加が懸念される中、孤立を防ぐ社会的な基盤である地域包括ケアシステムの取り組みについて、普及啓発を行うべきではないですか？
地域包括ケアシステムの取り組みへの理解は大変重要なことであるため、今後ともイベントなど様々な機会を捉えて周知に努めていきます。
高齢社会の実現には認知症施策の充実が急務ですが、今後の展開について所見を伺います。
認知症サポーターが正しい理解を広めていく取り組みなどを着実に進めていきます。さらに、国の認知症対策の対抗の作業状況を注視しながら、新たな取り組みを検討し、次期台東区高齢者保健福祉計画へ反映していきます。
台東区議会公明党小坂義久議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト早川太郎議員の質問です。区財政について、今年度予算総額は1014億円となり、区政史上最高額となっています。しかし、法人事業税の一部国税化やふるさと納税の影響による減収、子育て支援対策や区有施設の維持管理などによる経費の増大などが見込まれており、必要な行政サービスを維持・推進していくためには課題が多いです。今後の本区の厳しい財政状況を鑑みれば、将来を見据えた対処策を検討していくことが重要であり、行財政基盤の強化に向けた取り組みを推進すべきと考えますが、区財政についての認識と今後の対応について所見を伺います。
不合理な税制改正などによる減収の影響や、様々な行政事業への対応による財政負担により、 財政運営は予断を許さない状況です。このような状況の中、区民サービスの向上を図るため、行財政基盤の強化に向けた取り組みの推進が重要です。そのため、債権の適正な管理や新たな収入確保策などの検討を進めるとともに、RPA の導入などによる業務効率化を図っていきます。また、財政需要の増加などによる財源不足に備え、基金を積み立てるとともに、記載を慎重かつ有効に活用し、健全な財政運営を推進していきます。
共同について、区政運営のパートナーである町会や PTA などの団体は、時代の変化により共同の土壌が弱まってきています。このような現状を看過せず、共同が機能していくよう対応策を検討すべき時期に来ています。また、まちづくりや産業などの政策においても、共同のパートナーを育んでいく視点を持って、施策を展開していく必要があると考えます。そこで、基本構想及び長期総合計画における共同の位置づけと今後の対応について所見を伺います。
基本構想においては、区政運営の基盤となる考え方である多様な主体と連携した区政運営の推進の中で、パートナーシップの促進を位置づけ、区民や町会、NPO などとともに、地域の活性化や課題解決に取り組んでいくこととしています。長期総合計画においても、共同の促進などを施策として定め、パートナーシップの促進に向けた取り組みを示しています。区民に対する共同意識の醸成などにより、多様な主体との共同を推進し、さらに地域の課題解決に取り組む団体相互の連携の促進などにより、地域の活性化などを図っていきます。
ICT 教育について、中央教育審議会では、世界最速級の通信インフラを希望するすべての初等中等教育で利用できる環境の整備を進めるとしています。ICT 教育の方向性が大きく転換されようとしている中、本区においても一刻も早く ICT 教育推進のための方針を決め、環境整備を図っていかなくてはなりません。新学習指導要領の全面実施時期を見据え、今後の ICT 教育をどのように進めていくのですか？
社会の急速な情報化が進む中、情報活用能力の育成には ICT 教育の推進が重要です。本区では小中学校3校をモデル校として指定し、実践研究を進めています。モデル校の実践においては、タブレットパソコンを教員が活用するとともに、子どもたちも使いこなすことで主体的に考え、また、互いに考え方を共有するなど、主体的、対話的な学びをしています。今後もモデル校における教育実践から得た知見に基づき、ICT 教育環境の全校整備を見据えながら、教員の指導力向上に力を注ぐことで、子どもたちの情報活用能力の育成を図る ICT 教育の推進を目指していきます。
つなぐプロジェクト、早川太郎議員の質問でした。次は、日本共産党台東区議団、秋間博士議員の質問です。区民生活への認識について、内閣府発表の4月の景気動向指数は2ヶ月連続の悪化となっていますが、区長は依然として国の経済政策を評価するのですか？区民生活についての認識と合わせて伺います。
区民生活は依然として厳しい状況にあるとの認識のもと、引き続き区民生活などを支援するため、様々な施策を展開していきます。国の経済政策は、今後も動向を注視していきます。
今回の補正予算には、区民生活を守るために、区が独自に決意を持って行う事業がほとんど見当たりませんが、区政の基本的な役割は、区民生活の支援であるという区長の政治姿勢は、どのように反映されたのですか？
次世代の育成などにつながる事業などを計上しました。区民が安心して暮らせることを第一に考え、今後も区民生活の支援に積極的に財源配分を行っていきます。
本年10月からの消費税増税について、区民などにとってどれほどの痛みになると考えているのですか？
少なからず影響を及ぼすものと認識しています。
区独自の対策を講じるつもりはないのですか？
軽減税率について、 中小事業者向けのセミナーなどにより周知を図っており、引き続き相談支援を充実していきます。
増税中止を国に進言することを求めますが、どうですか？
国への申し入れは考えていません。
安倍政権の改憲への姿勢について、以前の代表質問で区長に対し、同じ行政の長として首相に改憲を議会に働きかけるべきではないと進言すべきと質問しましたが、改めて伺います。
憲法改正は憲法の規定に基づき、国民の承認を得る手続きにより進められるもので、私が伝えるものではないと考えています。
緊急事態条項について区長は以前、議論の推移を注意深く見守っていくと容認しましたが、地方自治を破壊するこの条項について憲法に加えることを現在も支持するのですか？
法の制定を待つ暇間がない大規模災害時に、政府が国民の生命などを保護するため政令を制定できるとした条文案と認識しています。
区長は9条改憲案について反対する意思はないと表明してきましたが、現在の見解を伺います。
今後国会で議論を深めていくものと考えており、区民の生命及び財産を守る自治体の長として、引き続き議論の推移を注意深く見守っていきます。
まちづくりへの基本姿勢について、都市計画マスタープランに掲げる土地利用方針では、こととい通り以南の大半を都市型複合市街地とし、中高層の建物の立地を誘導するとしていますが、これ以上のマンションなどの建設により地域コミュニティが壊れ、区民の安全安心が脅かされることに危機感が広がっています。この方針は撤回すべきではないのですか？また現在居住している人が住み続けられるまちづくり施策を展開すべきではないのですか？
地域特性を生かし、多様な人々が暮らし活動し続けられるよう、複合かつ多様な土地利用を誘導するという方針に基づき、都市型複合市街地に主に中高層の建物の立地を誘導し、生活住環境の向上を図っていきます。また多様な人々が共生できる生活住環境を形成できるよう、今後も愛着を持って安心して住み続けられるまちづくりを推進していきます。
区議会への姿勢について、区長は議案を議会に諮るとともに、法に基づいた執行が行われているか議会からチェックを受ける必要があります。すべての議会への出席を大原則にすべきではないですか？
区議会の各委員会への出席については、これまでの慣例に従い可能な限り出席していきます。
日本共産党台東区議団秋間博議員の質問でした。お伝えした代表質問の詳しい内容は、令和元年9月下旬掲載予定の区議会ホームページの会議録をご覧ください。アドレスは http://tato.gigiroku.com/voices/ となります。以上、代表質問の概要についてお伝えいたしました。一般質問の概要をお伝えいたします。一般質問とは、区の仕事全般について区長などに報告や説明を求めることです。なお質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えいたします。あらかじめご了承ください。はじめは、台東区議会自由民主党泉博議員の質問です。服部区政2期目について、東京2020大会などもあり、本区にとって今後3年間は非常に重要でありますが、新たな行政計画に込めた区長の決意を伺います。
基本構想の将来像と長期総合計画に掲げる取り組みの具体化を図り、基本構想の実現を目指す重要な計画です。本区が将来にわたり魅力にあふれ活力に満ちた都市であり続けられるよう、着実に推し進めるとともに、区民福祉の一層の向上に全力で取り組んでいきます。
国や都への要望は、特別区が一体となってこそ実効性があります。区長が特別区長会の役員に就任されたことは、区に好影響をもたらすものと考えますが、国や都との関係における本区の課題をどのように考えていますか？
都と特別区一丸となり、国に対し 文献改革の推進などについて強く要望しており、今後も様々な機会を捉えて要請していきます。特においても様々な課題について、引き続き特別区長会を通じて強く要望していきます。
財政問題について、本区の財政は特別区税の増収などにより、昨年度の一般会計予算が1000億円を超える一方、扶助費の増加傾向などといった不安要素もあります。現在の予算規模や歳入構造の変化などの状況をどのように考えていますか？
本区の財政は景気変動の影響を受けやすい歳入構造になっています。今後も扶助費の増加が見込まれる中、区有施設の保全なども継続して進めていく必要があり、一定の予算額の確保が必要です。引き続き歳入歳出のバランスを図り、安定的な財政運営を推進していきます。
今後、施設の老朽化対策などの投資的経費を確保するために、基金と基債をどのように活用していくのですか？
計画的に基金を積み立てて、大規模改修などの際に適切に活用していきます。また、長期的な償還の負担に留意し、基債を慎重かつ有効に活用していきます。
その他の質問項目として、1、行政改革について、2、内部統制について、3、まちづくりについて、4、家庭ごみ有料化についてがありました。台東区議会自由民主党、泉博議員の質問でした。次は、台東フロンティア、田中博敦議員の質問です。町会への支援について、町会では近年、なり手不足による役員の高齢化などの問題が表面化しており、各町会のニーズを捉え、さらに充実した支援を行う必要があります。今後の町会への支援について所見を伺います。
今年度実施予定の町会活動に関する意識調査において、町会のニーズに加え、町会に求められる役割などの現状把握に努め、支援策の検討を進めていきます。今後も町会の活性化に資するよう、支援の充実を図っていきます。
公園の整備について、温暖化により水遊びができる設備のある公園のニーズは高まっています。こうしたニーズへの対応を含め、どのようなコンセプトで公園を整備していくのですか？
公園整備は、地域などの意見を聞き、地域の特色を踏まえた整備を検討していくことが重要です。水を使用する遊具は、現時点で設置は困難ですが、設置を望む声もあるため検討していきます。今後も子育てなどの視点を持ち、整備に取り組んでいきます。
その他の質問項目として、タウンサイクル事業についてがありました。台東フロンティア、田中博敦議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党、中澤文夫議員の質問です。水害対策について、電信柱や区有施設に想定浸水深の表示を行い、日頃から水害への防災意識を高めるとともに、浸水深の知識の普及を図ることで、住民の主体的な避難行動を促し、被害を最小限にとどめることができると考えますが、どうですか？
想定浸水深の表示は、生活の中で水害の危険性を実感できる効果があり、他自治体の設置状況や表示事例などを研究していきます。
本区の水害ハザードマップでは、荒川の外水氾濫や豪雨による内水氾濫などが想定されていますが、浸水の深さや避難方法などはそれぞれ異なります。そこで、これらの避難行動をまとめた防災ブック水害編を作成し、周知することが重要と考えますが、どうですか？
区では水害ハザードマップを作成し、水害時の浸水状況などの周知に努めています。防災ブックについては、防災や防犯への対処方法をまとめた安全安心ハンドブックの来年度の改定に合わせて検討していきます。
マイタイムラインとは、水害の発生に備え、個人が取るべき標準的な防災行動を時系列的に整理し、まとめるもので、逃げ遅れゼロに向けた効果が期待されます。そこで、水害時の避難行動を確認するため、個人がマイタイムラインを作成することが重要と考えますが、どうですか？
水害時に地域が自律的かつ安全に避難行動を行うコミュニティ防災を構築していきます。この取り組みの中で、 避難時における地域の支援のあり方に加え、個人が取るべき避難行動も検討する予定です。
高齢者ふれあい入浴券の通年利用について、公衆浴場は高齢者にとって憩いの場であり、様々な世代との交流の場の一つです。現在7月から利用できる入浴券を年間を通して利用できるよう見直しが必要と考えますが、どうですか？
多くの高齢者に利用いただけるよう、周知方法の工夫や利用期間の延長など、利用促進のための改善を図ってきました。入浴券の通年利用については、さらに利用しやすくなるものと考えるため、実施に向けて検討していきます。
その他の質問項目として、1、商店街支援について、2、浅草駅の利便性向上について、3、通学路の安全対策についてがありました。台東区議会公明党、中澤文夫議員の質問でした。次は、つなぐプロジェクト、本目さよ議員の質問です。区とこれからの区民との関係。時代の変化に対応して、区民間の使用料を紙のカードを持参して現地で現金を支払う方法やルールを見直すなど、区民の利便性の向上を図るべきではないですか？
電子マネーなどによる使用料などの収納は、決済手数料の負担などの課題があるため、引き続き検討していきます。区民間の利用は、今後も随時見直しを行い、利便性の向上を図っていきます。
子どもを取り巻くリスクに備える。国の定期接種化の議論を待たずに、ロタウイルスワクチンの接種に対する補助をすべきではないですか？
国の検討結果などを注視し、予防接種に関する施策を推進していきます。
避難所で母親がリラックスして授乳できる環境づくりに取り組むべきではないですか？また、液体ミルクを日常使用と兼ねて、保育園に備蓄すべきではないですか？
すべての避難所に授乳用テントなどを備蓄しています。液体ミルクは経費などの課題もあることから、他自治体などの動向を注視しつつ、引き続き研究していきます。
つなぐプロジェクト、本目さよ議員の質問でした。続いて、日本共産党台東区議団、山口銀次郎議員の質問です。国民健康保険について、被用者保険に比べ国民健康保険料は高く、加入者には重い負担となっています。保険料についてどのように認識しているのですか？
保険料は社会全体で支え合うという理念に基づき、応分の負担をお願いしています。低所得者に対しては均等割額の軽減を行っており、能力に応じた負担となっています。
国などに追従し、保険料抑制のための一般財源投入を解消することは、今後も保険料の値上げを加入者に押し付けることになります。区独自の抑制対策を継続すべきではないですか？
特別区の保険料の統一的な算定方式に基づき、適切に対応していきます。
平和について、東京大空襲の体験者は減少する一方であり、空襲の出来事を受け継いでいくため、資料、常設展示場が必要と考えますが、現在も開設する考えはないのですか？
現在も考えていませんが、平和のパネル展などを通じて、平和の大切さを後世に伝える取り組みを充実していきます。
平和記念事業として行っている中学生の広島への派遣を、1校1名から複数名に拡大してはどうですか？また、長崎にも派遣すべきではないですか？
長崎への派遣は、今年度、事前調査を予定しています。今後、派遣実績を重ねていく中で、より効果的な事業となるよう進めていきます。
その他の質問項目として、就労支援についてがありました。日本共産党台東区議団、山口銀次郎議員の質問でした。代わって、都民ファーストの会台東区議団、村上浩一郎議員の質問です。受動喫煙防止対策について、飲食店などの対策について、都条例などの全面施行に向け、どのように取り組んでいくのですか？
講習会などで周知に努めてきました。今後も都と連携し、補助事業の案内などの支援をしていきます。
東京2020大会に向け、喫煙スポットを早急に増設すべきではないですか？また、外観などを工夫し、地域に溶け込んだ喫煙スポットにしてはどうですか？
増設を含めた配置の見直しを検討していますが、用地の確保に苦慮しており、引き続き検討を重ねていきます。外観は様々な観点から検討していきます。
無電柱化について、災害に強い町を築くため、木造住宅密集地域である谷中2、3、5丁目地区は、早急に無電柱化事業を推進すべきではないですか？
六阿弥陀通りの調査など、課題解決に向けた取り組みを実施しています。
その他の質問項目として、今後の区政運営についてがありました。都民ファーストの会、台東区議団、村上浩一郎議員の質問でした。今度は、台東区民会議、掛川明成議員の質問です。NHK 受信料に関する相談対応について、NHK の集金人に対する相談がありますか？また、相談に対してどのような対応をしていますか？
昨年度は21件ありました。消費生活相談員が話を伺い、相談内容に関する法律や判例などの情報提供を行っています。さらに、事案によっては、申し出先の案内などの助言を行っています。
台東区民会議、掛川明成議員の質問でした。次は、台東区議会自由民主党、石川義弘議員の質問です。東京2020大会に向けた産業のシティセールスについて、東京2020大会に向けて世界の注目が集まる今は、区内の職人や中小企業の技術の高さを広く発信する絶好の機会でありますが、地場産業をどのように PR していくのですか？
東京2020大会をビジネスチャンスと捉え、本区が持つ産業の多彩な魅力を発信する必要があります。これまで海外メディアを誘致するためのパンフレットに地場産業品などを掲載し、産業 PR に努めてきました。今年度はタイの国際展示会と台東区産業フェアの会場で外国人インフルエンサーを起用した情報発信を新たに実施するなど、区内中小企業のさらなる活性化につなげていきます。
浅草の街づくりについて、東武鉄道が進めている隅田川の鉄橋への歩道橋の敷設は、観光客の新たな回遊性の創出が期待されますが、本区とスカイツリーの観光客が往来しなければ効果は半減してしまいます。スカイツリー内での本区の観光宣伝や魅力ある歩道橋の設置などに向け、東武鉄道や墨田区などとの協議会などの設置が必要と考えますが、どうですか？
本区と墨田区は、観光分野における連携に関する協定を締結し、回遊性向上のための共同事業などの取り組みを進めています。今後、党をはじめ、墨田区、東武鉄道などの関係者による協議会などの設置に向けて働きかけていきます。
雷門前の並木通りを改修して広場化することで、雷門から南への新たな回遊性が創出されるとともに、大規模なイベントなどの開催や、災害時の観光客の一時避難所として活用できると考えますが、どうですか？
雷門地下駐車場の出入り口の移設や、周辺道路への車両流入などの課題があります。まず、地域や関係機関などとの機運醸成を図り、賑わいや回遊性の向上など、まちづくりの視点から広場化についても研究していきます。
その他の質問項目として、東京2020大会に向けた喫煙対策についてがありました。台東区議会自由民主党石川義弘議員の質問でした。続いて、台東フロンティア中島めぐみ議員の質問です。放課後子ども教室について。放課後子ども教室は全校での実施に至っていません。現在の状況と今後どのように進めていくのですか？
現在は5校で実施しており、活動場所の確保など準備が整ったところから順次行っています。来年度、新たに4校で実施し、引き続き拡大していく予定です。今後も全小学校での実施に向け、学校や関係者と準備を進めていきます。
防災士資格補助について、地域の防災力強化のため、防災士の養成講座の実施や、資格取得費用助成制度などを検討してはどうですか？
町会などから推薦された方々を対象とした防災指導者講習会などを実施しています。防災士の養成講座や資格取得費用助成制度については引き続き研究していきます。
台東フロンティア中島めぐみ議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト松村智成議員の質問です。地域主体のまちづくりについて、建築紛争を防ぐには地域の合意に基づくルールが必要です。都市計画マスタープランは地域まちづくりの組織化やルール作りへの支援などが明記されていますが、区民に周知し浸透されていなければ自発的なまちづくりは行われません。地域主体のまちづくりを推進させるための今後の取り組みについて伺います。
まちづくりに係る総合的な条例の制定に向けた取り組みの中で、区民などの参画の仕組みをはじめ支援策などを検討し、実効性あるまちづくりの推進を図っていきます。
年少人口増加への対応について、年少人口の増加が見込まれる中、通学区域の見直しなど教育環境に影響を及ぼさないようにすることが重要であると考えますが、どうですか？
教室の不足が予測される学校については、指定校変更などの制限を行い、さらに対応が必要な際は特別教室などを転用して普通教室を確保することを基本的な考えとしています。今後もこれまでの考え方を踏まえながら、既存施設を活用し、良質な教育環境の整備に努めていきます。
つなぐプロジェクト、松村智成議員の質問でした。今度は、台東フロンティア、河合和明議員の質問です。ご当地ナンバーについて、自動車のご当地ナンバーは、所有者の人柄などを連想させ、広告塔としての役割も非常に大きいです。地域のプライドや観光振興のために浅草ナンバーを導入すべきではないですか？
ご当地ナンバーの導入は地域振興などの観点から効果的な取り組みですが、本区の自動車登録台数が要件を満たしていないなど、様々な課題があります。現在、国からご当地ナンバーの募集はないため、引き続き動向を注視していきます。
東上野4・5丁目地区まちづくりについて、ペデストリアンデッキを東上野4丁目側まで延伸し、上野駅から浅草通りへのアクセス向上を図ることにより、町の価値をさらに高めていくべきではないですか？
上野駅方面からの円滑な歩行者路の確保の観点から、当地区の開発動向を見極めつつ、可能性を検討していきます。
旧下谷小学校跡地について、公共公益施設に再編されるまでの間、校舎を撤去し、公園や避難所として活用できる場所などに整備してはどうですか？
今後、旧下谷小学校跡地外区内における現況公共公益施設の再編などを図る方針の早期実現に向けて取り組んでいきます。
その他の質問項目として、地域住民の防災意識の高揚と防災活動の向上のための資機材の整備についてがありました。台東フロンティア、河合和明議員の質問でした。お伝えした一般質問の詳しい内容は、令和元年9月下旬掲載予定の区議会ホームページの会議録をご覧ください。アドレスは、http://taito.gigiroku.com/voices/ です。以上、一般質問の概要をお伝えしました。
次は第2回定例会議案等の概要と審議結果をお伝えします。区長から提出された議案19件を可決しました。区長提出議案です。令和元年度一般会計補正予算第2回、概要は補正前996億5000万円、補正額17億6457万7000円、補正後1014億1457万7000円。令和元年度国民健康保険事業会計補正予算第1回、概要は補正前 235億8400万円、補正額マイナス1億3633万5000円、補正後234億4766万5000円。令和元年度介護保険会計補正予算第1回、概要は補正前161億7000万円、補正額0円、財源構成、補正後161億7000万円。教育振興基金条例の一部を改正する条例。概要は桑山文化振興基金の額を改定する。放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件に関し規定の整備を行う。保健センター条例の一部を改正する条例。概要は浅草保健相談センターの位置を改める。介護保険条例等の一部を改正する条例。概要は介護保険料率の特例を定める。地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。概要は東上の45丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関し必要な事項を定める。災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例。概要は災害援護資金の貸付に関し規定の整備を行う。根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修工事請負契約の締結について。概要は契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額11億9317万円、契約の相手方、中野不動、大雄、マルーン特定建設工事共同企業体、根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修電気設備工事請負契約の締結について。概要は契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額4億4550万円、契約の相手方、山光森本特定建設工事共同企業体、根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修給排水塔設備工事請負契約の締結について。概要は契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額5億9015万円、契約の相手方、大和、暁飯島、浅草特定建設工事共同企業体、東浅草小学校及び東浅草子どもクラブ大規模改修工事請負契約の締結について。概要は契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額8億2500万円、契約の相手方、太雄、三つ目特定建設工事共同企業体、東浅草小学校及び東浅草子どもクラブ大規模改修電気設備工事請負契約の締結について。概要は契約の方法、制限付き一般競争入札後の随意契約、契約の金額2億5630万円、契約の相手方、ティーク森本特定建設工事共同企業体、東浅草小学校及び東浅草子どもクラブ大規模改修空調等設備工事請負契約の締結について。概要は契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額2億9700万円、契約の相手方、厚木小林特定建設工事共同企業体、坂本保育園大規模改修工事請負契約の締結について。概要は契約の方法、 制限付き一般競争入札、契約の金額1億6203万円、契約の相手方ダイアス建設株式会社、道路改良工事 31-08 受け負い契約の締結について、概要は契約の方法、制限付き一般競争入札後の随意契約、契約の金額1億7897万円、契約の相手方早川建設株式会社、小型プレス社の買い入れについて、概要は契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額2121万9000円、契約の相手方東汽自動車株式会社、台東病院 MRI 装置の買い入れについて、概要は契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額1億5785万円、契約の相手方株式会社武藤東京事業本部。以上19件、全会派賛成で結果は可決です。第2回定例会議案等の概要と審議結果でした。続いて第2回定例会陳情の審議結果、皆様から提出された陳情17件を審議しましたをお伝えします。県名ごとに委員会での意見と本会議における採決結果をお伝えしますが、都民ファーストの会と台東区民会議はいずれも会派の議員が所管委員会に所属していません。台東区議会 YouTube 動画の活用と広告をすることについての陳情、委員会での意見は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、日本共産党が趣旨採択、本会議における採決結果は趣旨採択です。辺野古新基地建設の即時中止と普天間基地の沖縄県外国外移転について、国民的議論により民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求めることについての陳情、委員会での意見は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクトが不採択、日本共産党が採択、本会議における採決結果は不採択です。憲法第9条第2項の後に自衛隊を書き込まないでください、国への意見書を区議会で採択することについての陳情、委員会での意見は自由民主党、公明党、つなぐプロジェクトが不採択、台東フロンティアが継続審査、日本共産党が採択、本会議における採決結果は不採択です。認可保育所の増設を求めることについての陳情、委員会での意見は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、日本共産党が趣旨採択、本会議における採決結果は趣旨採択です。辺野古新基地建設の即時中止と普天間基地の沖縄県外国外移転について、国民的議論により民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求めることについての陳情、旧東京都人権プラザ分館の有効活用を求めることについての陳情、旧東京都人権プラザ分館の閉館管理状況についての陳情。以上3件、委員会での意見は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクトが不採択、日本共産党が採択、本会議における採決結果は不採択です。陳情文の写しは区議会ホームページでご覧いただけます。審議の経過は令和元年9月下旬発行予定の会議録をご覧ください。継続審査となった陳情、旧上野出張所跡地の多目的活用を求めることについての陳情、 すべての原発の停止及び再稼働を取りやめる意見書の提出を求めることについての陳情、国民年金で入れる区内での特別養護老人ホーム増設を求めることについての陳情、台東区における墓地関連産業振興政策の検討に関することについての陳情、高すぎる国民健康保険料の引き下げ等を求めることについての陳情、介護保険制度の改善及び介護従事者の処遇改善等を求めることについての陳情、75歳以上の医療費負担の原則2割化に反対することについての陳情、すべての国民に健康で文化的な生活を保障するために生活保護基準引き下げ中止を求めることについての陳情、消費税増税 10% を中止して中小零細業者の経営と暮らしを守ることについての陳情、小島公園にフェンスを設置することについての陳情、以上第2回定例会陳情の審議結果でした。これでファイル1が終わります。引き続きファイル2をお聞きください。